TBS Podcast。 時刻は6時30分になりました。5月4日火曜日、緑の日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。
はい、私パーソナリティのライムスター歌丸、本日所属事務所会議室からリモート出演しております。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。さて、ここからは今週1週間お届けする特別企画、アトロクで常日頃紹介しているカルチャーについて今更聞けないなという質問に、番組が誇るカルチャー先生たちが答えまくるという1週間です。
はい、ということで火曜日、この6時半台カルチャートークの時間にはこちらの先生を呼んでみよう。手数が多い、
すごいいっぱいシリーズあるんだ。
はい、ということで、こちらの方です。
はい、アニメ評論家の藤津亮太です。
はい、
今夜はアニメにまつわる質問疑問にお答えしていきます。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということでアニメ先生藤津亮太さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで藤津さんね、今ねズームで画面越しに拝見したが壁紙がなんかこう、はい、後ろのがなんかスターチャイルなんていうの、宇宙のこうね、壮大で2001年宇宙の旅のラストみたいになってますけど
これデフォルトの壁紙なんですけど、
デフォルトなんですか？
草原はなんかちょっと爽やかすぎて嫌だなと思ってこれにしたら変な感じになって、うん、いやちょっと面白いな。
いやでもものすごい宇宙からやってきた、ね、壮大なアニメ先生っていいですよこれね。はい、ということで藤津亮太さんご紹介、宇垣さんから改めてお願いします。
はい、1968年静岡県のお生まれ、アニメ評論家です。主な著書に私の声優道、僕らがアニメを見る理由、アニメと戦争など、またインタビュー、レビュー、解説、ブックレット、パンフレットの構成なども手掛けていらっしゃいます。アトログには定期的にご出演いただいておりまして、毎回おすすめのアニメを教えてもらっています。
はい、藤井さんに前回ご紹介いただいたあのドクタクシーがもうあの回を重ねるごとにヒップホップマニア度を増してて大変な感じになっているというですね、すごくあの嬉しい作品でございました、あれもね。
はい、はい、
ということでこの時間はアニメーションについて皆さんからね、うん、たくさんこう素朴な疑問、ね、今更聞けない素朴な疑問ということで寄せられました、ということでアトロク教室、ね、あの私どもね生徒として、
はい、
まあ、私ども生徒としてちょっとお話を伺っていこうかと思います。
先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず最初の質問から参りましょう。ラジオネームドンガラドンさんからいただきました。かつてアニメ制作において必要不可欠であったセル画は現在使われていないのでしょうか。先日子供と一緒に呪術回戦の見事な戦闘シーンを見ながら、大量のセル画が必要だと解説したところ、今は全部デジタルだよと逆に教えられ大変ショックを受けております。かつて基本であったセル画でのアニメ制作は絶滅してしまったのでしょうか。
はい、藤さん。
はい、すごくあれですよね、今更聞けない感じのある良い質問だなと思ったんですけれど、
ね、アニメの、ね、基本としてやっぱり僕らの世代はセルガ、はい、セルガセルガってねやっぱ言われてたからね、はい、気持ちわかりますよ、
はい、うん、はい、これはまあでもあれなんですね、お子さんが言ってる方が正しいです。
あ、全部デジタル。
そうです、現在アニメ制作では非常に特殊な場合を除いてセル画は使われてないですね、うんうん、手で絵を描いてるところまでは同じなんですけれど、うん、それをスキャンしてコンピューター上で色を塗って、うんうん、それで映像にしてるんですね。
なるほど。
なのでここはね、このドンガラドンさんはセル画が多いじゃなくてですね、作画枚数が多いって言えばよかったんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういう意味では、
そう、うん、お父さんが反応してるとこ間違ってない、
その、ね、動きの表現っていうのを 手でこう書いて、はい、そのアニメーターの皆さんが表現されてる、はい、ここは変わらないけどもと、
はいはい、うん、そうですね。だからでしかもですね、実はそのデジタルで仕上げるようになってから、昔は、重ねられるセルの枚数に限界があったんで、うん、複雑なアクション書くときも1枚の紙にまとめて書いてたりしたんですね、
はい、
だけど今は作業がしやすいように全部バラバラに、例えば手前の砂煙とキャラクターの後ろの砂煙を分けて描いたりとか、細かく飛ぶ破片もいくつかグループに分けて全部別に描いた、昔はそれは全部1枚の紙に描いてたのを分けて描いてるんで、激しいアクションであればあるほどその一つのカットに使う紙の数は増えているので、うん、ここはお父さんで大量の作画用紙が必要だって言
われたんですね。作画用紙自身はすごく多い。
なるほどね。
多くなってる。それ昔よりも多くなってるんですね。細かく分けて書くようになってるので、
うんうんうん、
なので、まあ、そういう意味ではですね、絶滅している、しまったのでしょうか、セル側というと、まあ、絶滅してますっていうのが、まあ、正解かなということになりますね、う
ん
う
ん、
はい、
なるほどね。
じゃあいつ使われるんですか。今はもうセル側使われないんですか。
非常に特殊な場合なんですけど、セルハーモニーというですね、セル画に背景のタッチで絵を描くというですね、ハウルの動く城のお城とかですね、
はいはい、
ああいう時に、ああいうものを使う時に、わざわざセル画で、作ってそれをスキャンしてるっていう場合がゼロではないんですけれど、基本的にはですね、セルはあんまり使わ、もう、実質的に今のテレビアニメでは使われてないっていうふうに考えた方がいいですね。
なるほどね、そうなのかっていう、ね、方も意外といますよこれはね、
はい
はい、素晴らしい質問だったと思います、はい、
ありがとうございました。続いて参りましょう。ラジオネーム我が名はジルベールさん。人気のある声優さんは1クールにたくさんの作品に出演していることがありますが、そんなに数をこなしていて、テレビアニメだと1本あたりどのくらいの収録時間があるものなんでしょうか。また声優さんは事前にどこまでシナリオを読み込んで、どこまで自分のセリフを覚えてくるものなんでしょうか。
なるほど、
うん、これは確かにどうしてるんだろう、は
い、コロナ禍でね、ちょっとアフレコのやり方が変わって時間がかかるようになってるんで、はい、今と以前はちょっと違うんですけれど、以前の平均的なもので言うとですね、テレビアニメだと大体収録時間は数時間ぐらいですね。午前中開始のものだと朝10時に入って、で午後3時までには終わるみたいな感じ。
これ
で
5時間ですね。1話あたり
です、うんうんうん、はい、30分の1話あたりでこれぐらいかかるという感じですね、うん、劇場版だと2日から3日かけて撮るんですけれど、
でもそんなもんだ。
テレビアニメはそう、
うんうん、
これぐらいの感じなんですね。
でこれね、はい、事前にどこまで、は
いね、台本って覚えていくものなんですか、
はい、いや声優さんはやっぱ基本アフレコ台本を見ながらやるものなので、うん、丸暗記っていうことはしてかないですね、
うん、
で大体1週間ぐらい前に、要は次の回のアフレコ台本とアフレコの練習用の DVD をもらうんですね、うん、声優さんは、
うんうん、
で、DVD の映像にはまだ映像は未完成ですけどタイムコードが入っていて、うん、何分っていうのが、何が何分に起こるかっていうのが分かるようになっている
、うん、
で一方であとキャラクターのセリフのところにボールドって言われてるマークが出るんですね、でこのマークを見て、あ、自分はここからここのタイミングで喋るんだなというので、声優さんはその練習の見ながら自分のセリフがタイムコードでいうといつ始まるかを一応メモしておく、
うんうん、
っていうところから準備を始めて、でその映像と付き合わせながらそのどういうタイミングで自分のセリフが来るかを確認して、で、うん、その流れの中でじゃあどういうふうに感情を作っていったらいいかなっていうのをまあ考えて、うんうん、練習したり準備をしたりするっていう感じなんですね。
作品によるでしょうけど、その例えば会話シーンとかでお相手の人が一緒じゃなかったりする場合っても考えられるわけですもんね、
はいはいはい、そうですね。なのでそこはまあディレクターさんが最終的にはジャッジをするんですけれど、うん、おそらく相手はこう来るだろうからこう返そうかな、うん、ただ、うん、取材をするとですね、あまり事前に一人で決め込まないようにした方がいいって言われる方は多いです。バラで撮るときは別ですけど、今歌丸さんがおっしゃったみたいに、うんうん、今でも最低限4人では一緒に撮ってたりするので、うんうん、掛け合いの多い人とは撮ることが多いんですね、
うんうん、
そうするとやっぱり相手の出方でこっちの出方も変わるので、うん、感情はその一回シミュレーションして、あ、こういう気持ちの流れで今いるんだなっていうのは掴んでるんだけど、うん、どう喋るかみたいなのはやっぱその時の相手の出方に対してほっとこう言うというですね、
うんうん、
そういう風にして演じてる方がいいっていう方は多いですね。
やっぱり通常の演技ともね通じる部分ですね、は
い、
それはね。
そうですね、やっぱり掛け合いが大事という話で、うん、あと日本のアフレコはその揃って撮るところに個性があると言われてるんですね、
う
ん、
あ、そう
なんだ。アメリカとかは全部別撮りで撮ってって、その掛け合いのニュアンスはディレクターさんがディレクションによって調整をしてるんですね、格好の。だけど、日本はできるだけ揃って撮るっていう文化があって、それがお芝居が生っぽい理由だというふうに言われているので、うん、そこに対してこう皆さんがやっぱこだわりを持って準備をしてるっていうことですね。
なるほど、
はい、はい、だからね、やっぱ特別な技術ですよね、はい、すごくね、
はい、そうなんですね、うんうんうん、はい、普通のお芝居って、役者さんにタイミングがかなり委ねられてるんですよね、
うんうんうん、
例えば相手が何か言った時にしばらく黙ってから
置くとか、ね、
自分の思ったタイミングで言うっていうことができるんですけど、うん、アニメはそれは演出家の方を決めて、
はいはい、
先に決まってるタイミングでるので、その時間の中でどう気分を作っていくかっていうのが役者さん の、
ね、
声のお仕事の、まあすごいところであり、まあ、魅力でもあるってことですね、う
ん、条件が多いですもんね決まってるところがね、でもその中で
表現でき
ること、なるほどね、はい、
はい、
ジルベールさんいかがだったでしょうか。わかんない、ジルベールさん。
さあ続いてラジオネームロジャーさんからいただきました。この機会に藤津先生に長年の疑問についてぜひお尋ねしたいのですが、アニメ作品では監督と演出が別立てになっている場合が多いので気になっています。各角の具体的な作業はどのように分担されているのでしょうか。おのおのか、うん、また庵野秀明作品では庵野さんは総監督で、鶴巻和也さんや正幸さん、また樋口真嗣さんが監督としてクレジットされることが多いのですが、こちらは現場ではどのように役割分担されていたのかも大変気になるところです。
確かに、
はい、うん、まあ、これ気になるところなんですけれど、うん、結構難しいというか、特に総監督と監督の役割分担はすごく難しい感じなんですね。話題なんですよ、気になる分だけ。なぜかというとですね、結構現場によって違うんですね。
あ、なるほど。
裁量の割り振り方が、
うん、
なので例えば同じ庵野監督でも新エヴァンゲリオンの時にやっていた、庵野監督が総監督、その下に、鶴巻さんとそれから、前田真宏さんがいるっていう体制と、うん、それから同じ庵野監督の時に樋口真嗣さんが、不思議の海のナディアでも一部南の島編で監督ってクレジットされてるんですけど、うんうん、はい、これ全然こう役割の分担の仕方が違うんですよね。なのであの本当に現場によるとしか言いようがないんですけれど、うんうんうんうん、ただ大きく言って監督の仕事っていうのは作品の大きい方向付けをするところから、アニメの場合は最終的にこの画面で OK って OK を出すところまであるわけですよね、うんうんうん、で映像作りに関して言うと、うん、そうなのでそれが大きい作品だとあまりに工程が多すぎるので、うん、その一部を監督っていう名目の人にかなり異常してるっていうイメージで捉えるといいんですね。ただその異常の仕方は作品によって違うっていう感じで、
うんうん
うんうん、例えばですね、だから脚本の打ち合わせや、例えばこのシーンはこういう風にしたいっていうアイデアや方向は総監督が言う。で、それを受けて監督が実際にスタッフに指示を出して映像を作る。で、それを総監督に見せてチェックを受けて OK ですってなる場合もあれば、うん、いや、総監督が監督に任せたから OK だよって言って、つまり監督の責任においてゴーになるっていう場合もあるわけですね。それはもう作品によって様々なんです、
うんう
ん、特にテレビシリーズなんかだと、総監督は、脚本とコンテのチェックの一部まで、
うんうん、
で、あとは編集と音響はやる、
うんうん、
で実際のそのアニメーターさんや美術さんとやり取りをして映像を完成させるのは監督がやるなんて場合もあるんですよね、
うんうん、
なので結構ねここはこう作品ごとに違うので、インタビューをやっぱ読まないと分かんないところが、取材をしてみないと分からないところって結構あるんですね、
う
ん
う
ん、
そうか、うん、現場とか作品によるってことなんだ。なるほどね。
そうなんですよ、うんうん、なので結構ね、まあ気になるのは分かるんですけれど、うん、ただ基本的には要は重大なものを決めてるのは総監督、
うん、
で、より細かくて具体的になっていったものが監督に委譲されてるっていう風に、まあ、イメージすると大枠は違うかな、間違わないかなっていう感じですね。
監督と演出はどうなんですかこれは。
で監督と演出はね、それがスケールダウンしたというか、もうちょっと分かりやすくなった関係です、
うんうん、
演出っていうのは要はテレビだったらその話数、うん、あるいは、映画だったらその一定の一続きのシーンとかパートを担当する人で、
うん、
監督のコンセプトに従って各スタッフに指示を出して絵を作る、うんうん、役割なんですけど、うんうん、監督ではないので、なんて言うでしょう、監督ほどの権限はないんですよ。
なるほど、
言われた間に監督のチェックが、そう、
うんうん、
そうなんです。今歌丸さんを言いかけたように、うんうん、言われたことを直言する人なんですね、うんうんうんうん、演出さんは、
うんうん、なるほどなるほど。
ただ全部をね、監督が事細かに言うわけじゃないから、当然そこには僕が考えたこういうことをやったら面白いんじゃないか、はい、もう入ってくる隙もある、うんうん、工夫する隙もあるわけですけれど、うんうん
はい、
なので演出っていうのはあくまで監督のイメージを踏まえて各パートに発注し、それがイメージ通り出来上がってるかをチェックする人という感じです ね,、うんう
ん、ね、
素材を具体的にチェックする人ですね。
やっぱこうね、映画もそうだけど、アニメは普通の映画以上に総合芸術度がやっぱ高くって、こうね、いろんな人の文字通り手が入ってるから、でもだからこそ作品ごとのこうクレジットで、この作品のここはこの人の色なんじゃないのみたいなのが見えてくる瞬間に、やっぱりアニメファンとかってこうグッときたりしますもんね、
まあそうなんですよ。特に演出さんはその画面の最終的なイメージと左右する力があるので、うんうん、やっぱりすごく凝った作品はベテランの監督級の能力を持った人が演出をやられたりするケースもあるんですね、テレビシリーズでも。なんで、あ、大変なシーンだからベテランさん頼んだんだなみたいなことをやっぱ思いますね。
なるほど、演出の方のお名前で割とそれが見えてくるところもある。
そうですね、はい、
まあ、そういうのをね、そういうのを分析して、はい、我々に分かりやすくこう提示するために藤井さんのお仕事がある、
ね、まあまあそうですね、あれですから、こうつなぐ役ですからね、こうポピュラーサイエンスみたいな感じですね、ポピュラーアニメーションみたいな感じですね、はい、
ありがとうございます。
いやすごい勉
強になります。いつもお世話になっております。
はい、
はい、そして続いてラジオネームマーサの前の弁当屋さんからいただきました。アニメーターの収入が低いのは手塚治虫がアトムを作るときに無茶な金額で受注したためと宮崎駿さんが発言していますが、これは本当なのですか？
いやー、来ましたね、でかい質問。
本当なんですか、これ。
これはね、違います。長らく、まあ、そう言われていた時期があったんですけれど、はい、まあ、ある程度研究が進んで、はい、決してそんなことはないというのが今明らか
な。手塚さんはなかなかのお面をかぶっていた。
ね、まあそうですね、アトムの制作費って確かに手塚治虫さんが1本55万円っていう当時の子供向けドラマの半額を言ったっていうところまでは本当らしいんですよ。言ったのは本当なんですね、うん、ただ、その後実はその裏方が、まあ、の方がですね、いろいろ交渉してですね、というか話し合いをして、うん、少なくとも150万円ぐらいからスタートしてるんですね、
うん、
でこれはその当時の、子ども向けテレビ番組の、標準的な、制作費に近い数字です、うんうんうん、なので、そんなに、当時のテレビの水準からこう不当に低い感じで始まったわけじゃないんですよね、うんうん、で最終的には300万円ぐらいになった、制作費がなったというので、そういう意味でそういうのは一応こう調べというか関係者の証言が集まって、うんうん、概略が明らかになっていて、うんうん、これ塚田信之さんのアニメ作家としての手塚治虫っていう本に、まあ、まとめられている報告なんですけれど、うんうん、はい、まあ、それをもとにするとそれぐらいなので決して、不当なダンピングというような数字ではなかったというのが、うんうん、まあ、明らかになってますね、はい、
最初のその発言もね、手塚先生もまだその相場があんま分かってなかったとか、うん、いろんな理由ありそうですよね。
そう、ね、これは向こうが120万円って言った時に、うん、手塚先生がそれで、むしろ他の会社が取れないぐらいの安い値段で取ったら、うん、自分たちの先行者利益が発生するんじゃないかっていうふうに考えたっていう、もう言われてるんですよね。
なるほどね、
違う意図があった、
あの値段じゃうちはできないよってみんな言うと、うちは自分が漫画で稼いでるから大丈夫、
なるほど、
経営者としてはかなり雑なですね、マインドなわけですけど、うんうん、まあ、そういう、うん、そういうあれなんですよね。
なるほどね、
なので、今そのやっぱ手塚治虫が言った額が、アニメ業界のギャラが安くなった原因だというのは、まあ、否定されているということになります。
もうだから本当にいわゆる都市伝説家じゃないけど、でも通説として通っちゃってて、うん、これはちょっと手塚先生の名誉を回復しないといけませんね。うん、
そうなんですね、うん、そこはあるんですよ。ただやっぱり55万円という数字が当時業界で一人歩き した節はあるらしく、うんうん、
だから55万って言われちゃったよ、うん、本当にみたいなのがあった、
うん、みたいな、そうですね、うんうん、ということはあったみたいです、はい、
なるほどね、はい、ということでお分かりいただけましたでしょうか、
はい、手塚治虫先生ではないと、はい、う
ん、ちゃんと払ってたよと、
はい、ということですね、う
ん、
はい、
はい、続いてまいりますか、ね、
もう一個いけるかな、う
ん、ここまで、
あ、
残念、
あ、ここまで、はい、
時間が足りなかった、
意外と時間が来てしまいますね、
他にもいろいろいただいていたのですが、
うん、でもなかなか、あ、そうなんだみたいな、うん、この短い時間でもやっぱ我々でさえね、我々でさえとか我々もありました、学びが本当にある感じですごく勇気でございました、うん、
こうやっぱり聞かないとわからないことってあって、うん、なんていうんでしょう、そういうのは繰り返し僕らも言っていかなきゃいけないなとやっぱ思うことが多いので、うんうん、こういう機会もらえてよかったなと思いました、
はい、またいずれね、授業これに終わらせず、はい、またちょっとまた次の授業もお願いすることもあるかもしれません、
はい、ぜひぜひ、はいはい、よろしくお願いします、は
い、
ということで最後に藤井先生からお知らせ事などありますか。
はい、ですね、5月15日にですね、講座を2つ予定していまして、1つはですね、午前中10時半から NHK カルチャーのオンライン講座で、 まあ、自分が出しましたアニメのと戦争の一部をベースにしつつですね、アニメと戦争をテーマにした講座を、オンラインで行います、うん、NHK カルチャーですね。でもう一つはその日の夕方ですね、朝日カルチャーセンターの新宿教室で、ハローワールドなどの伊藤智彦監督をお招きしてですね、オリジナルアニメの作り方ということで、監督がご自身の作品でどういうふうにしてオリジナルアニメと、まあ、向かい合ってきたかということをですね、伺う講座をやりますので、ご興味ある方はぜひよろしくお願いします。
この朝日カルチャーセンターの方はこう教室に実際フィジカルとか実際
行く、これはこちらにそうですね、はい、教室に行くことになってます今のところ、はい、
お忙しいですね15日はダブルヘッダー、
あそうなんです、
このじゃあ NHK カルチャーオンラインの方は、まあ、いながらにしてもね、ここチケットを買ってみる
とかですね、地方の方でも大丈夫です、
はい、ということで藤井さん、また今後ともね、いろいろまたあの新たなアニメの話など伺わせてください。
はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アニメ先生藤鳥太さんでした。ありがとうございました。
そして夜8時からは2人目の先生が登壇、ヒップホップ先生こと音楽ライターの渡辺志保先生が答えてくださいます。
そして明日のこの時間ね、6時半のカルチャートークの時間帯は DJ 先生としてライムスターから DJ ジンさんが登壇いたします。
わーい。
アフターシックスジャンクション、
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。